さてさてさてさて、はい、ただいまー。
はい。なんですか？
さあ、いやいや、なんすかじゃないですよ。ブログでも予告しておりました通り、
はい、
今回は第228回でございます。
あ、ほんま。
ほんまじゃない。
なんでその一言。
なんでその一言ぶりはよ、おめえよ。
あ、そうか。
ああ、すいません。本当にもう、すいません。切れるよ、しかし。
いや、切れてる、切れてる。
あ、切れてる。切れてる。あのね、ということでね、はい、何が言いたいかっていうと、
はい、
ブログでこう、書いておりました通り、
うん、
こう、やはりね、ポッドキャストというものをもっと活かさなきゃなんべえと、
はい、
いうことでございますよ、
うん。
じゃあ、リスナーの皆さんは何を望んでいらっしゃるか。
はい、
辛口トークですよ。
マジか。本当に
そうですよ。だから、別にね、だからといって、無理から辛口にしたりとか、
ああ、
無理から暴言を吐いたりとか、うん、まあまあ、そういうことはするつもりはありません。
はい。
至って今までと変わりませんということなんですけども、はい、うん、何が違うか、
は
い、自主規制音を入れません。
ピーをなくす。
そう。
あ、すごい。
ピーを入れません。
すごいね。
はい。
まあいいけど。
はい、もう言ったまま。
マジか。
言ったまま。
はいはい。
これでいこうかなと思ってましたんで。
ま
あ、時々、稲造さんね、これだけは言わないでってことを平気で言いますからね。
あ、それだけは言えるよ。
もう、実名、我々の実名ですね。
はい。
その辺以外は B は入れません。
はい。
どういうこと、まあ、うん、それもカットだな、それな。
カットで、カットできればカット。
もうカット、うん。基本カット。
はい。
うん。ということで、まあ、生放送同然で行ってみたいと思う。
わかりました、わかりました。
けれども、はい、もうね、もう最近ね、うん、双葉太郎はね、やっぱり壊れてます。
壊れてます。でもね、だいぶ良くなったかな。
いや、まあ、
ちょっとね。
もう、次節は、これオープニングでしょ、これ。
うん。
なんか、なんか生き生きしてるね。
いやいや、そうじゃないんですけど。
なんだよ、この野郎、お前。
いやいや、さ、
ちょっと。俺は今から歯医者、
歯医者、うん、ちょっと、その前にちょっとね、うん、まあ、いろいろと元気なかった双葉がですね、
うん、
まあ、ちょっと持ち直したということで、僕は嬉しい限りです
。そう、本当にね、一時期血圧、40、上が40、下が15まで落ちたんです
けど、ね。死んでる。
ああ、そうです。心拍指数2回っていうことが、ね、あったんですけども、なんとか持ち直しましてですね、
はい、
現在血圧が上が60、下が48、
はい、危ない、
心拍指数はようやく1分間に12回まで回復しておりますので、なんとか回復したかなと、いうことでございまして、はいはい、ね、医療用麻薬を常用している状
態。やめなさい、やめなさい。やめなさい。
そういうことでね。
そういうこと言うの
よ。そういうことをバンバン言っていくようなですね、うん、
はい、
この臭み方ありたいなと思っておるわけでございます。
はい、
うん、より無表情に、より、感情の起伏なく、ね、
はい、
より毒を。
まあ、よりっていうか、毒っていうか、その、今までね、撤廃するだけだから。
っていうか、今までも相当毒入ってたけどな。
やばいな。
特に稲造。
あ、そう？
全部稲造のせい。
あ、ほんと？
うん。
いや、別にいいけど。
もう、バーカ、死ね。そう、これやろ。このそちんか、これやろ。
政治ネタ振ったら危険だよ。
ほんとだよな。
俺は。
ほんとだよ。
政治ネタ振られたらかなり危険。
うん、最近の韓国どう思う？
あのね。
危ない。
もう早速、危ないよ。
確信に入ろうとしたよ。
危なすぎ
る。おー、今ドキドキした。タイトルコールも言ってないのに。
やばいって。
もう本題に入る勢いでしたね。まあ、あのねって言った時点でもやばいですからね。もう30分ノンストップですからね。
本当ですよ。
もう本当に周辺地域はメルトダウン。大変なことになりますからね。ということになってしまってね。
はい、
大変でございますけど。もう本当にね、たくさんの方がね、聞いてくださっているような気がしております。
気がしてる、気がしてるだけ。
これがね、わかんないんだよ、
はい。
アクセス解析とかね、いろいろ見てるんだけど、
はい、
どうもわかんない。ただその回転数というか再生数っていう数字も出るんだけど、
はい、
これも、まあ、500回なり1000回なり回ってはいるんだけど、
はい、
果たしてどこで回っているのやら。
ああ、なるほど、ね。
で、ダウンロードもできるわけですから、
はい、
そんなに一人がさ、1000回も2000回も回す必要ないじゃん。
受験生が聞いてんじゃない
の。いや、だからそんだけ聞くんだったら、ダウンロードしろよって話じゃん。
いや、ダウンロードするのめんどくさいじゃん。
いやいやいやいや、MP3 のこんなクソトークですよ。たかだか25メガ、しかも取っとくことないじゃないですか。一回聞いてダウンロードして自分のメディアプレイヤーかなんかでペロッと聞いて、ポイってして次のまたダウンロードすればいいじゃないですか。そんなにお宅のパソコンのね、 ハードディスクをお邪魔するようなほどの容量じゃございませんよ。い
や、もしかしたらお宅のそのパソコンのハードディスク容量が50とかしかないかもしれない。
いや、そう、50メガバイト。
そうそう。
お前、今時お前あれだよ、20世紀のパソコン使ってんじゃねえよ。買い替えろ、バカ野郎。ああ、そんなこと聞いてねえよ、バカ野郎。ということでございましてね、はい、怒ってる場じゃないんですけども、はいはい、まあ、こんな調子で、
はい、
228回以降、はい、また一方で都合を進めていきたいと思っておる次第でございます。
はい、そうですね、
ね、
はい、
タイトルコールいきます。
はい、
出てみましょう。
はい、
ガマ太郎と
謎の
さりっかけの3日
過去を借り
んじゃなかった、臭みかプラスアルファだっけ、
わかんないや。
まあいいや、
はい、
さりっかけのみかんに変わりはありません。
はい。
皆さんは、こんばんちは、トワタロウでございます。
はい、こんばんは、稲造です。
いやいや、お久しぶりですね、稲造さん。
あ、久しぶりですね。
ねえ、元気ですか。
いや、俺も今言おうとしたとこですけど。
本当
元気ですか。
元気ですか、チンコ。
違う。あのね、ちょっと最近そんな硬くないんですよね。
もうね、まともに答えなくて。
あ、そう
そうそうそう、あのね、別にその無理やりチンコとかで入れるわけじゃないんですよ。別にチンコを言いたくてチンコって言ってるわけじゃないんですけども、やっぱりでもチンコ何回言ってんだよバカ野郎。
お前が言ってんだよ。
そういうこと、そういうわけじゃないんですね。
はい、
普通の話を普通にしていくというこのペーストでいきたいなと思ってるんですけれどもね。
そうですね。
はい、まあね、時節は、
はい、
今日は2月の2日、2019年2月の2日、
はい
ね、時刻は23時50、もう2月3日じゃねえかバカ野郎。
あと1分、あと1分だよ。
23時59分じゃねえか。
あと1分。
おいおいおいおい、本当にもう。
あと1分だよ。
明日というか今日というか明日というか2月3日は節分でございます。
そうですね、
その翌日は2月4日、
はい、
立秋、ね、
はい、
春に立つ、
はい、
ね、春になると変態が多くございます、
はい、
ね、
うん、
何が立つんですか。
あそこが
あそこなんてまだね、守りに入ってますね。チンコですよ、チンコ。ということでございましてね。
すごいね、
本当に。まあ、そういうことでございますよ。
はい、
お、今コンビニの駐車場撮ってるんですけど、綺麗な姉ちゃんが入ってきましたね。本当にね、お、可愛らしいですね。
どの人か分かんないんだけど、
年買ってっから、まあいいや。そんな話でございます。次節は2月2日でございましてね、はい、まあ、228回、はい、まあ、去年からあまり進んでねえじゃねえかって話もありますけど、はい、まあ、なんだかんだ言って4年目、
はい、
ね、今年の夏で、丸4年
ということ
でございますけど
ね、
はい、ね、根澤さん最近どうよ。
どこら辺の最近どうよ。
ここ2週間だよ。
仕事ね、
うん、まあ、別に仕事じゃなくてもいいよ、プライベートでもいいんだよ。
プライベートは、
うん、
まあ、Facebook ではちょっと変わった人に、
あ、なんか絡まれてるらしいね、
粘着され、
いろいろあるよな。
あるね、
うん、
まあ、でも楽しいこと、ほっこりするようなこともあったりとかですね、
うんうんうん、
あるんですけど、
まあ、う
ん、
一時期に比べるとね、
はい、
騎士燃料だって言ってた割にはね、
はい、
だいぶ元気になってきましたね。
あ、もうね、本当騎士燃料あったもんね。
本当だよ、本当にあの頃死ぬ気がする、
ね、
いやいやいやいや、
マジで、
いやいやいやいや、
なんか言って
んわ、いやいや、何も出る、本当に大変だったんですから、
ね、ありがとうございます。
もう毎回死んじゃう、死んじゃう、
いや、でもそんなもんです。
大変でしたけどね。
あ、でもね、ちょっと死にたいと思うときってあって、
うん、
やっぱね、
あれだろ、先祖に超えてるときだろ。
いや、違う。それは、あれですよ、
うん。
賢者タイムに入るだけで。そうじゃなくて、あのね、給料もうちょっと上げてほしい。
それはでも、あれだよ、会社にお願いしなきゃ。俺に言ったって、それはできない相談だぜ。
そうですね。いやいや、でもちょっと願望的にね。
願望的にね。うん、まあまあ、確かにそうですよ。
はい、
まあ、景気を良くするためにお金を回さなきゃいけない。ね、
はい、
こういうことを言ってね、下ネタばっかり言ってますけども、
うん、
こう見えても私ね、国語も教えております、うん、数学も社会も理科も英語も教えております、
うん、一応ね、今日聞いた人のために言っとくとね、
うん、
双葉太郎はね、塾の先生なんです、うん、
当たり前じゃないですか。
塾長なん
です。いや、当たり前じゃないですけど、おかしいな、うん、あ、まあ、塾長っていうか、うん、要するに俺が全部教えてるんだけどね、
なんか
ワンマン経営ですよ、
ね、そうですね、先駆け男塾みたいな、
もうね、そうですよ、はい、国語、数学、理科、社会、英語、下ネタ、性教育、まあ、これを全部ね、
うん、
私一人がになっているという、まあ、ここは大変な塾でございます。
いつか捕まりそうですね。
ん
いつか捕まりそうです、
はい、深刻な男子校ですけどね、
はい、
うん、 まあ、そんなこんなで、はい、今日は、はい、何の話をしようかなと思ってるんですけど、
まあね、日々あったこととかを話す
の
かな、
うん、まあね、まあ、時事ネタが基本的な話になってくるんでしょうけども、はいはいはいはい、まあね、そうだね、気づいたことってとなんかあるのかな。
まああれですよ、やっぱり韓国とかね。
ああ、じゃあまあちょっとその辺ちょっと稲造さんに切ってもらおうかな。いやこれね、うん、本当にね、これ笑い事じゃなくて、はい、結構最近日韓関係やばいんですよ。
結構だからやばいです、
相当ね。
もういいけど、どうでもいいです
、うん、そう
どうでもいい、うん、
まあ日本的にはね、はい、もう死いらないって話なんですけど、
それは本当だよ、
うん、で韓国がだからうおうさおうというか、まごまごしてんだよな。
子供ですよね、うん、やってることがね。
そう。だからその辺も含めてね、はあ、まあ、前半はちょっと私のちょっとまあ気づきというか、ここ最近あったことというか、お詫びも含めてね、はあ、ちょっと言わなきゃいけねえなと思うこともありますんで。
わかりました
。うん。まあ、それの後ね、はあ、韓国について。
まあ、韓国だけじゃないかもしれないけど、
ね。まあ、韓国だけじゃないな。はあ、
まあ、日本のこともね。
日本だよね、はあ。結局は我が国のことだよね。
そうなんだ。うん、もうちょっとしっかりした方がいいね。
一応この番組の、コンセプトとしては、はあ、日本を愛する心、はい、かっこいいね、
本当にある。
あとはインテリジェンスな部分、はい、あとは変態、
うん、オカルト、だいぶいろんなところに入ってるね。
もう全てだよ、全て
めちゃくちゃです。
もう俺たちが思ったこと喋ってるだけだよ。
そうです、
そうだよ、
はっきり言ってそうです。
いいんだいいんだ、はい、いいんだ、なーつがーもういいよ、はい、もういい
もう過ぎてるからいい
ん
です
、過ぎてるからいいね。うんうん、もう本当ですよ、もう、
はい、
冬を愛する日人は、
愛してる
冬、心まず、
清き人やそれ。
ああ、清いんだ。
清い、清い、
うん、心貧しくても冬は好きです、はい、というわけで、今日も最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
田村郎と
稲造の
腐りかけのみかん、
あり、
皆さんお元気ですか。ずんこです。ふてばさん、最近でも身の回りが慌ただしくて、ついに精神が崩壊してしまいました。初めてではないんですが、精神が崩壊するたびに立ち直るスピードが速くなっている気がします。それ以前に何度も精神が崩壊する方がどうかしてますけどね。なんかいつも頭の中がフル回転して、最近ずっと頭から煙が出ている状態でした。何をそんなに考えることがあるんでしょうね。よくわからない生き物です。でも、興味があるから観察していきます。くさみか、聞いてね。
あく、チョコレート持ってこい。
はい、前半でございますけどね、はい、もう本当ね、僕はね、228回目、
はい、
今回迎えて、もう、話して4年目ですよ。
4年目です。
もう今日ほどね、相方稲造にしたのを間違ったって思ったことはないね。
間違った。
ああ。
どういうこと？
間違った。
マジかよ。
ああ。
どういうこと？
俺ね、はい、今から歯医者行くんだ。
はい。
あの24時間空いてる歯医者さんがあるですよ。
はいはい。
そこにちょっとこう今年に入ってから通ってるですよ。
はい。
去年末バタバタあったんでね、はい、いろいろと、はい、歯が痛いのを我慢して、はい、いろいろあったですよ。
はい。
俺で、ね、今年に行ってる。でも今からそこに向かってるんですけども、
はいはい、
それでなくても今収録してるんですよ、
はい、
僕メインパーソナリティ双葉太郎です。よろしく。ね、俺でだ、僕メインパーソナリティで収録ってことは俺今から何するの。
今から
喋るよな。
喋るよ、
喋るよな。うん、この男何言ったと思います。ハイチュウいる、
言ったいかんの。
チョコレートいる。なんで口塞ぐようなものくれるの。しかも今から歯医者だよ俺。普通歯磨いていくところだぜ。
お
う
お
う、うん、なんでチョコレートで汚していくわけ。
いや、痛いとこが分かっていいかなって。
もうね、いや、痛いとこ治療して、もう今からバッカやろお前。本当俺の治療代を増やすんじゃねえよ俺やろお前。本当にもう、
すいませんね。
もう失敗した。もう相方募集します。
やめなさい。
はい、
やめなさい。
我が草美香ではですね、新しい相方を募集しております。
邪魔してやる。
相方になりたい方は、どしどしですね、ブログの方まで、ご案内いただきた、ご記入いただければ。
本当に来たらどうすんの。
え、
本当に来たらどうすんの。
男性の場合は、面接。
はい、
はい、女性の場合は、はいはい、面接プラス水着審査でございます。
わけわかんない、ちょっと待って、ちょっと、はい、聞いていい、聞いていい、何何何、喋りなのになんで水着になる必要があるの。
いやいやいや、決まってんじゃん。
な、何が決まってんの。
いやだからあの女性の場合はだから僕は普通ですけど、はい、女性はいつも水着着用が義務でしょ。
義務なんだ、
この番組のパーソナリティ。
あ、そうなの。
そうそうそうそう、でほら規則に書いてあったじゃない。
規則、うん、いつ作ったそれ。
あれ
あれ
なかったっけ。
なかったの。今日
は、まあ冗談でございますけどね、もうこれが最後の我慢ですよ。
はい。
最後、さりげなく最後通知を投げ込むというですね、恐ろしいキラーパスですけどね。
恐ろしい、恐ろしいですね、
本当にですね、
はい、
こう見えてもね、この車自動ドアになってますからね、
はい、
ボフと蹴ればね稲造が飛んでいくというですね、
そうです、
そういう機能になっておりますからね。稲造さん、
はい、
もうね聞いてよ。
あ、聞きますよ。
もうほんとね、はい、去年からずっと、まあ、まあね、ずっとね、この200回超えてからね、愚痴ばっかりなんですけどね。
まあいいですよ。
もうほんとね。
この際なんかこう、ね、愚痴を洗いざらいぶちまけましょうよ。
っていうかさ、あと、はい、あの、俺、あの、バックナンバーいろいろ聞いてんだ。
はい、聞いた。
うん、あの、2年後に、
はい、
2年後に、
はい、
だから去年の収録かな、
はい、
の時に、2年後に僕はものすごい年下の人と縁が、
うん、ありますって言った
ら。あるそうな。
はい。
ほんとか。
ほんとです。でもね、
うん、
なんかさ、
うん、
なんかそういう縁をさ、
うん、
自分がこういろいろ遠ざけたり近づけたり遠ざけたり近づけたり、一体何がしたいんだと思う時があるね。
何遠ざけたり近づけたり、知らないよそんなの。
まあいいや。
何それ。
いや、そういう縁がいろいろあるじゃないですか、あなたは。
いや、ないよ。
ない、ないよ、だって。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、少なくともこれから何好きになりそうとか、だって、え、そういうあことでしょ。
あ、じゃあ、じゃあ、あるよ、あるよ。
そういうことでしょ。
はい。
その、ただ、2年後に女の人が目の前に通り過ぎるよとか、そんな話じゃないでしょ。
そうだったら面白いけど。
バカ野郎、2年後してネタ振りか、俺やろうと思って。その時お前、稲田あれだよ、電気アンマーレベル8だぞ、お前。もう、睾丸両方とも潰れるぞ。
やめて。
お前なんで2年間待って前に美人が通り過ぎるだけなんだよ、お前。
でもさ、超絶美人だったらどうする。
超絶美人でも何の予言でも出たらバカやろ、お前。そんな予言いらねえよ、本当にもう。どうすんだよ、そんなもん。
いいね、落とし物拾ってくれるだけとか。
いらねえよ、本当に。持ってけ、バカ野郎。だからもう、いや、くれてやるよ、そんなもんな。
超絶美人がさ、
いらない。
落としましたよ、って言って。
いらねえよ。それ拾ってくれる代わりに、お前、俺何か大事なもの落としてんじゃないか、
そうか、そうか。
もう、2年間の期待はどこに行くんだよ、俺の。
いやいや。
何なんだよ。え、これが終わりみたいな。
一期一会かもしれないですよ。
バカ野郎、本当にもう。なんで2年前に予言されて、一期一会で。ありがとうございます。そんな紳士じゃいられない
よ。いやいや、そっから始まる愛があるかもしれない。
ないないないない、そのままどっか行くんだろ。その後俺の慣れの果てストーカーじゃねえから、それしか方法ねえだろ、近づく方法は。ダメだよ、そんなもんは。ああ、もう、なんなんだよ。本当かよ、2年後ってのはよ。
いや、だ本当で。だから当時はね、そういうふうに思うわ
け。何、その、遠ざけたり、近づけたりって。俺、でもそんなことしてねえべ。
いや、心の乱高下がやっぱちょっとあるからね。
いやいや、それはやっぱありますわ。
あ、
うん、でもそれは女とは関係ねえべ。
いや、
うん、やっぱり、まあ、こんな話してますけどね、うん、私一月ちょっと前に父亡くしてますからね。
そうね。
笑いって笑い事じゃないですけどね。
いや、笑い事じゃない
です。まだ昨日四十九日終わったばっかですからね、
うん、まあでもさ、ちょっと期待して待っておきましょうよ。
まあまあそれはね、はいはい、俺であれですよ、塾やってますから、
う
ん、ちょっとこれはお詫びしなきゃいけないんですけど、私もう感情のコントロールできない病気にかかってるんですよ、
はい、
で重度のお薬を飲んでる話は前々からしてると思うんですけど、それで、ちょうど同じ日なんだね、またね、
はい、
僕の生徒の中学3年生のうちの3人がね、はい、まず洗顔って、私立洗顔って言って、はい、まあ、受かるだろうけども、合格しましたってニコニコ来てくれたんだよ。
はい、
で、やったーよかったなーってハイタッチして、
はい、
もうハグしてよかったなーって言って、
はい、よかったな
ー、嬉しいなーと思ったら、で、うちに帰ってグッと開けたら、どこどこ裁判所って書いてあるんだよ。なんだこの封筒は、ペット見たら。
DM 来
たの。なんか、双葉太郎被告って書いてあるんだよ。と思って。
あ、なに裁判所から DM が来たの。
うん、DM。ダイレクトメール。
ダイレクトメール来た。
うん。双葉太郎被告って書いてある。
ああ。
うん。基金、賠償金として、うん百、うん十、うん万円の支払いを、支払いを求める、民事訴訟が、起こりました。
はいはいはい。
は？
ああ。
もう寝耳に水もいいとこだよ。
びっくりですよね。
うん、まあ、俺で訴え側を見たら、あいつかみたいな、
はいはいはい、
まだ俺を貶めるのかと思って、
はいはい、
もう愕然としたですよ、
はあ、
そっから記憶ないですよ。
もうその時の日のね、もう俺も
で僕フェイスブックになんか書き殴ったみたいで、
いやもうね、書き殴ったんです。
申し訳ございませんでした皆様、もう本当心配ね、していただいて不幸の手紙を、あ、じゃ、あの、うん、温かい言葉をかけてくださった皆様、
はい、
本当にありがとうございます。
そうですね、
もう僕がですね、本当にですね、心を込めたベロチューをですねお送りしたいと思います。え、
いやベロチューいらないと思う。
あ、そう、あ、それももっと太く突っ込んでくんなきゃ。
あ、いやいや、いいんだ、
本当にしなきゃならなくなるかもしれないじゃない。
ね、もうありがとうでいいからね。
本当にありがとうございます。本当にお世話に なっております。で、まあ、そこの顛末もちょっと話さなきゃいけないんだけどね。はい、結局そいつらの保険金屋の、保険屋の詐欺なんですね。
保険金詐欺なんです。
そう。で、もともと示談が成立したって聞いてたんですけど、
はい、
それは示談がどうも物損だけだったらしくて、よくよく確認したら、
はいはいはい、
人身の方は示談はしていないと。
やつらと
していない。保険会社と、
はいはい。
要するに、保険会社はそんな傷で、
うん、
そんな傷で、
うん、
これね、話したら面白いんだよ。
いやね、ちょっと。ちょっと教えてよ。
ね、うん、俺のね、車の左側のミラーの下のところに、ちょっと削りカスがあるですよ。
まあ、10円でちょこっと数ミリ削
ったような。ミラーとミラーが接触した傷なんですけど、ね、うん、まあ、場所にして一番その傷、まあ、どうかな、10センチ近く横に入ってるんですけど、
うん、
あ、
そんなもんかね。
一番、近いのがボディから約 7.5 センチのところに傷が入ってるんですね。
はいはいはい、
で、要するにそこで接触してるわけですよ。
はいはい、
で、速度は向こうさん曰く、うん、向こうさんは 70km 時速、
うんうん、
私は時速 80km で走っとったと、
うん、
その差 10km ですよ、
うん、
要するに 10km が僕早かったわけですね。それで擦
っ、
まあ、その擦ってる方向も逆なんですけど、それでその向こうさんはそこから危ないと思って左に思いっきりハンドルを切ったそうな、
はい、
うん、その時にぐわっと首がやられて全治半年、
うん、どういうことですか。
は
い、
そしてその人は、気を失ったそうなんですね。
はいはい、
おかしいと思いませんか。
おかしいですよね。
今私最初に言いましたけど、
はい、
ミラーから、私の車のボディから、ミラーの幅が 7.5 センチのところに、うん、お互いね、向こうの車の右側のミラーと私の車の左側のミラーが接触してます、
うん、
そこから思いっきり左にハンドルを切ります、
はい、
時速の差は10キロです、
はい、
どうなると思います。
はい、
賢明な方は分かると思います、
はい、
必ず車というのは外輪差というものがございます。
はい、
スッと離れていきません、
はい、
つまり何が言いたいか、
衝突する、ね、
つまり首がぐきっと折れて気が失うぐらい左に切ったのであれば、必ずミラーとミラーが接触している状態ですから、ほぼ横並びですよ、
はい、
その状態から左を切る、左に思いっきりハンドルを切る、
はい、
時速差10キロ、
はい、
必ずボディとボディが激しく接触するはずです。
そうですね、
はい、
う
ん、接触痕ありません。はい、ということは、
はい、
今からちょっと稲造さん切りますよ、
はい、
これぐらいです。
あ、もうそうでしょ、
これぐらいです。
そうでしょ、
はい、
だからって感じですね。
稲造さん気絶しました。
いや、してないですよ。
してないですね。
してないです
ね。はい、
パカって気絶したら怖 いです。びっくりですよ。
はい、でもうちょっと、70キロですが、これぐらいですよね。
はい、
これぐらいの今スピードです。
はい、
これぐらいで、はい、これです、うん、これでもボディに接触します。わかりますね。
気絶しました。
これでも
嘘です。
だからこれぐらい切らなきゃダメなんですね。
おーおーお
ー、ね、わかりますね。
やめなさい。
わかりますね。
マジ怖いから。
うん、わかりますね。
わかってる。
これぐらい切ってもまだ、うん、井戸さん気絶してませんよね。
うん、怖
かった。今から病院行きますか。
行きません。
ね、そういう話なんですよ。うん、
はい、
はい、
うん、
私が切るとは思わなかったでしょ。
まあ思わなかったけど、
そこまでするとは、
あの、なんだろう、あの 今ただでさえね、
うん、
こうグッとこう体が硬くなるじゃないですか、
うん、
でそれでなんとかなるけど、
うん、
今ぐらいの感じだったら、
うん、
これで、ね、
首全治6ヶ月、
首が全治何ヶ月とかということは
ないですよね。
お前は人間じゃないだろって話ですね、うん、スライムかお前は。
そうで、もう一つね、問題があるんですよ。
はい、
今の騒ぎなんですけど、九州自動車道で起こりまして、
はい、
私は、そこは3車線あります。
3車線ある。
私は追い越し車線です。
はい、
訴えてきた車両は真ん中です。当たり前ですよね。
はい、
接触するんですから、
はい、
真ん中ですよね。はいはいはい、それだけ左に、ハンドルを切ります。
はい、
その車はどこへ行くでしょう。 はい、いや、もう当然一番左の車線に行くはずです。行きます
ね。はい、行きます。
最初時速70キロと80キロと申し上げました。
はい。
制限速度は100キロです、
うん、
ということはどういう状態だったか、ほぼ渋滞状態だったんですね、うん、半分渋滞状態、
まあまあ前と後ろもね、
はい、ということはさっきぐらいハンドルを切ってたら明らかに左に入ってましたよね。
そうですね。
ということは、うん、左側の車と衝突する
可能性、
あるいはそんなに首がやられるまで行ってるんであれば、うん、
はい、もらい事故、
当然もう左側の壁を突っ込んで、あの突っ込んでる状況です。
そうですね、
はい、左側にも傷はありません、
はい、
詐欺でしょ。
もうね、
うん、
もうひどいですね。
バカですよね。
バカですね。
だからね、もう、うん、もうよくよく聞いたらそれ当然保険屋も切れてますよ。
保険屋さんが大体これ、これないでしょってことで笑ったんでしょ、あなたの気
持
ちで、うん、
あのこの訴状を保険屋さんに持ってったですよ、
はい、
そしたら気絶したらしいですよ笑ってありました、上司の方がね。あの、アイオイドは日清損保さんですけども、二度と絶対に払わないって言ってましたんで、
はい、
ただ長引きますとは言ってました。
はい
はい、まあ、向こうもいろいろね、あの診断書持ってきて、来てますからね。
はい、
まあね、ぶっ潰そうと思ってますけどね。
はい、
まあそれは後日ということで。
はい、
まあでもね、そういう顛末があったげな。
そうね。はい、なんかさ、うん、なんか隣国人みたいな人たちですね。
そう。
そ
こでそこに行くわけですよ。
なんていうの？ね、
もう相変わらずなんちゅうの？
あそこですよ。
相変わらずなんちゅうの？
はい、
この臭みかの、トークの、このスムーズさっていうの？まるでやってることが、ね、対馬海峡を挟んだ向こうの国、韓国ですね。
韓国ですよね、
のやってることにそっくりですよね。
うん、そうですよ。
慰安婦問題で決着がついたら、
はい、
やれ徴用工問題だの。
はいはい、自衛隊の、
紹介道の子の、お前撃つぞレーダーを発射して、ダダをこねてみたりですね。
そうですね。
あとなんだっけ、なんか言ってたな。あれ、うん、裁判で。なんとかかんとか。
なんかね。
うん。
うん。
なんか3つぐらいあったよな。
まあだから徴用工でしょ。
お金が欲しいんですね。
お金が欲しいんですよね。
ところがですね、これ、はい、まあこれね、まあ後で稲田さん喋ってもらいますけど、ソウルの街はですね、
はい、
風は北半球は西から東に吹いております。
はい。
中国の PM2.5、
はい、
もろにソウルの空を待ってるそうでございます。
まあ待ってるでしょうね。
日本の外出禁止レベルです。警戒レベルじゃありません。
あ、警戒レベルじゃないんだ。
外出禁止レベル濃度の2倍以上の濃度が、普通にあるそうです。
すごいね。
韓国人普通に外出しております。
なかなかすごいね、それ。
はい。韓国人死にます。
まあね、初期的に病気になる人、
呼吸器系の病気になる方が多分多数増えます。
はい、
まあ具体的に言うと肺気腫ですとか、
はい、
そういった病気になる方が多いと思います。肺腺癌とかですね。
は
い。なる方が激増すると思いますけど、そういう状態でも中国には文句は言えないんですね。なのに日本には、金くれ金くれ撃つぞ、この野郎
だからさ。なんかプロレスみたいな。
もうなんかですね、もうなんですかね、はい、当たり屋みたいな国なんですよね。
当たり屋、当たり屋。っていうか、当たり屋ですよ。
イタリアとは関係ないですよ。
あ、イタリア
じゃない。当たり屋です。
当たり屋ですよ。当たり屋。
はい。
あ、ですよ。
当たり屋。
うん。
ですから、まあ私がちょっとまあね、はい、某熊本県でですね。
いやいや、某じゃない
と、ね。あ、某じゃねえか。
某じゃない。熊本県
で、ね。のあたりで、あたりでじゃないの、関係でちょっとあたり合いがあったんですけども、日本国自身もですね、この隣国に当たり屋に合っていると。
その通りです、
ね。しかも何十年
そう、もう何十年というか戦後からずっとですと。
本当にですね、立ち、はい、の悪い国があるもんでございます。
いや、そう思いますよね。
後半はですね、その、私が一応、私個人で仕入れました、
はい、
その隣国の状況をですね、整理した上で、稲造さんに、まあ、軍事的なものを中心にですね、
はい、
今後の展開。
あ、まあ、ちょっと思いをね。
思いをですね、ぶちまけていただきたいと思いますんで、
はい、
後半を楽しみ。
はい、わかりました。
CM ねえか。
はい、ないです。
一年生になったら、てれれれって
ってサミカ。
ふてばさん、昨年末にお父様を亡くされて、間もないのに、そんなことに巻き込まれていたんですね。結果的には、保険屋さんに一任できたので、問題なかったのですが、その週末は、ひどく落ち込んでました。ただでさえ、 仕事が大変な時期なのに全く集中できない出来事がたくさん起こるのはやはり呪われているんですかね。さて後半はお隣の韓国の話題です。かなりディスってますのでお聞き苦しい点しかないと思いますが、楽しんで聞いてください。
タバタロウと
ミナゾウの
タバタロウと
ミナゾウの
タバタロウと
ミナゾウの
タバタロウと
ミナゾウの
タバタロウとミナ
ゾウのタバタロウ。
さあ後半でございます。
はい、後半のタームですね。
はい、はい、とりあえずですね、はい、まず隣国韓国のですね、まあ状況ですね、
状況ね、
まあ世界経済でも言いますけども、はい、まあアメリカの景気も結構、息切れ気味であると、はい、いうことでございまして、まあ私も資本主義経済はもう限界であるという持論をですね、はい、かなり前から展開してるんですけども、確かに好景気っていうのはもう聞かれなくなりましたね。
そうですね、
うん、でまあ中国がファーウェイ、
はい、
うん、でまあ一応ね、景気が良くなりつつあるそうなんですけども、はい、まあそれも、世界経済の中で、失速しかねない今状況に陥っております。
そうでしょうね、
まあ、締め出しとかですね、はい、そういった電波の問題、まあ要するに、はい、その会社は完全民間だったらいいんでしょうけど、うん、まあ反国営ですからね、はい、それはどこでも警戒しますよ、社会主義の国ですから、まあ、名目上はね、
当然ね、
うん、共産党の国ですから、
まあ、諜報活動に
使ってるでしょうからね、はい、っていうことで当然締め出すのも分かります。
そうですね、
そうするとまあ今経済の二大巨頭と言われるアメリカ中国で小競り合いをしておりますと、はい、当然共倒れになってきますと、うんうん、まあそれの煽りを最も受けるのが韓国なんですね、
はい、
ですから中国の国内産業ももう右肩下がりで下がってます、
うん、
もう経済政策もボロボロ、うん、中国の PM2.5 に関して関してももういい加減にしろと、うん、言ってるにもかかわらず弱腰と、
うん、
で、柱である北朝鮮へとの融和問題、
うん、
ね、こちらについても北朝鮮は韓国の方を向いておりません、
はいはい、
中国と、アメリカしか向いてません、
うん、
はい、ですから北朝鮮も韓国は知らんぷりでございます、うん、ですからこれもダメと、もう文大統領どうするんだいと、まあ、もう最後はあとは日本を攻撃するしかないんですね、
あんな反日な大統領久しぶりというか、
というかもうしし、ね、それしかもう柱がないんです、
ない、ね、
はい、四本柱全部がダメですから、
うん、
もう対日もう日本に向けてもうヤクザまがいの因縁をつけるしかないんですね、
うん、ヤクザまがいじゃなくてヤクザです
ね、ヤクザですけどね、そこでまあ日本の防衛省の方も早々と、うん、実務者級のレーダー調査の、打ち合わせお話をもう打ち切りました、
うん、もうね、
はい、
う
ん、もうこれ以上やってもしょうがない、このバカには聞く耳持たねえからもうやめた、
まあそういうことですよ、
はい、
はい、
賢明な策だと思います、
はい、
そんなことにやってるぐらいなら、ちょうどね、2月1日昨日ですかね、
はい、
ヨーロッパ、
うん、
ね、関税がなくなってもう安く、
安くなる、
ヨーロッパの製品ワインですとかね、うん、チーズとかね、
うん、
手に入るようになりました、
はい、
そういうふうな、まあ、ヨーロッパとかね、まあ、もちろんアメリカとも同盟ですけども、
うん、
まあ、そういったいろんなところでね、こうやっぱりこう輪を広げていく方に力を注いだ方が、あんなわからんちんと喋ってるよりも、
うん、
もうなんぼか、得がありますしね、
うんうん、
我々も嬉しいですよね。
いやもうね、甘やかすのやめた方がいい、
あ、もう終わりました
ということです、
うん、
甘やかす時代終わった、
うん、甘やかすというか、まあ、とりあえず話聞いとくかっていうフェーズはもう終わりましたね、
もう終わり
ましたね、
もう、
次は新しいフェーズに直、入っていくんですけど、
うん、
まあ一応日本側の姿勢としては、無視、
いやもうね、敵国になってるのと同義だと思いますよ、
うん、まあ、実際軍事境界って言うとおかしいけど、まあ、前線の方ではね、
うん、
もう一触即発なところもありますけど、
うん、
もう国の体制としては基本的に無視と、
まあ、
いうふうに決めてるみたいですね。
そうですね、日本はそれが一番もう、ま、昔から言ってたけどね、
うん、
もう昔にさ、福沢諭吉だっけ、誰かが付き合っちゃいけねえって言ってたじゃないですか、やっぱそういうことだと思うんですよ。
そういうことなんですね、まあ流れは一緒なはずなのにね、なんでそんなにひん曲がるんでしょうね、よくわかりませんけどね、まあ、僕は思うんです個人的に、
はいはい、
国民の人かわいそうだなって、
まあ、国がああいう風な、反日教育ずっとしてるからね、いけないんじゃないの、
まあ、これはもう冗談抜きですけど、もしも日本が持ってたら、
はい、
まあ、こんな状態になってないような気がするんですけどね、
まあ、ぶっちゃけね、なんていうの、 その日韓併合がそのままだったらですよ。
うん、まあそれだけじゃなくてもほら、あの船がほら日本から買い取った船を勝手に増築して、
あ、セオル号ね。
そう、実際旅客にして、はい、で転覆して国は知らんふりですよ。
そうですよ。
そんな国はもう日本なんかもうあれ設計図出した段階でもうボツですよ。
はい。
うん、
だからもうこんなの作っちゃダメだって
ね。ああ、うん、法整備しっかりしてますからね。はい、あれで亡くなった方も日本だったら絶対亡くなってないですからね。
亡くなってないでしょうね。うん、あんなには、ま、少なくとも死んでないと思いますよね。
うん、いや、でも、転覆する船なんか、あんな感じで転覆する船なんか、ありえないですよ。うん、まあまあ、日本に限らずですけどね。世界中そうなんですけど、
はい、
あんな、言ったらいかんけど、お粗末な船を走らせるっていう国、
はい、そうなんですよ。
うん、をもういい加減見限った方がいいような気もしますしね。
う
ん、
そう、あとまあ、うん、なんていうの、お金をね、
うん、
日本の蓄財をね、
うん、
この何かしら因縁をつけてね、
うん、そう、奪おうとしますよね。断
ることに奪うでしょう。
はい。
それとあと仏像改正早く。だからそういうのもあるし。
もう
文化財改正とか。
だからもういろいろあるんですよね。だからまあ、日本の、ネクストフェーズとしてはもうとにかく無視と。
うん、そう。
だから逆に、ね、刺激してもダメなんですよね。
ダメなんですか。だからもう本当に超完全無視。
今のところだからまあレーザー照射問題っていうのが一番近々の問題ですよ。
う
ん、
そうです、そうです。
あれについては、うん、まあ自国日本の正当性を述べたまでで打ち切りと、
ええ、
もうこれ以上何も言いませんと。
そうですね。
そこで逆に向こうを攻撃してしまったらその正当性すら弱くなってしまいますので。そ
う
なんですよ。
だからもう超完全無視で、うん、もうアウトオブガン中。
そうですね。短期、はい、短期、あの短期的にはもう完全無視ということで。はい、いいんじゃないかと思いますけど、
ね、
今後ですわ、
はい、
謎尾先生、
はい、何が聞きたいですか。
まあ、今後も含めてですけども、はい、ぶちまけてくださいよ、
はい、
はい、韓国について、
いや、どういうとこ語ればいい、もう何でもぶちまけていいんですか。
うん、もう思いの丈よ。
いや、もうね、
あ、じゃあ一つ言おうか、
はい、
あのパク大統領、
はい、
あの前大統領、
はい、
なんかまた収賄でなんかやってもないようなことをなんかでっち上げられてるみたいです。
まあ、ああいう国ですから。
あれなんなんすか。
いや、だから、うん、あの国でね、大統領になったらね、
うん、
任期が終わったら逮捕されたり殺されたりが当たり前な国なわけですよ。
あ、なんでなんですか。
いや、だから恨むわけ。要は金持ちが嫌な。金持ちを殺す。特別な地位についた人は、恨みの精神から国民が殺すんですよ、ね。
で、それを分かった言ってるわけじゃないですか。
分かってます。
なんで大統領になるさせられるんですか。
いや、なりたいんじゃないんですかね。なり
たいのそれでも。
それでも。
なんか、
いや、確か死んでない、殺されてない大統領もいるんだけど、大体みんな刑務所入ってますよね。
いや、パクさんもそうだし、なんか、ものすごい、なんか、僕、パクさんのことは、
はい、
最初はなんじゃこいつと思ってましたけど、はい、まあ、よく聞いてみると結構建設的な頭の聡明な女性みたいですね。
いや、まあ、だって父親が、うん、結構ね、韓国の大統領としては聡明ですから、
うんうん、だしすごくその何ちゅうやろ、うん、裏に秘めた本当の
気持ちっていうかね、
気持ちというかね、
うん、
韓国の行く末っていうものは
心配してて
ちゃんと分かってるけど、世論もちゃんと組んでっていう、うん、非常に聡明な方だなって僕イメージがあるんです、
はい、
パクさんっていうのは、うん、だけどなんかその側近の方かな、なんか手記を出されて、
は
い、なんか要するに言われもないことで毎週裁判を受けておられるという話を聞いてね、
言われのないことだと思いますよ、うん、はい、
なんか
で捏造しますからね、
なんなんですかね、あの国はと思いますよね、
うんうん、あとちょっと俺が思うのがね、
うん、
今ムン・ジェイン大統領でしょ、
うん、
まさにさ、北朝鮮のスパイだったりしない、 あいつ本人がって思う時がちょっとあります、
うん、
まあ、それぐらいのことをこうね、
まあでもあれでしょ、
ダメージを与えてる自国に、
うん、いや自国にダメージを与えてるっていうか、
ああ、
うん、結局どうしようもないじゃん、
どうしようもないですよ、
うん、だってヒュンダイ自動車だっけ、
はい、
あれが衰退する理由も明らかじゃない、
うん、
エコカー作れてないんだもん、
だってそういう技術がない、
うんうん、だから落ちるじゃん、
うん、
で話でしょ、
だってロケットさえ作れないんだよ、
うん、だってあとサムスンだってあれ部品屋さんだもんね、
もともと日本のさ、うん、戦時下に日本のね、あれで大きくなった会社ばっかりじゃないですか、
うんうん、だからそんなんが基幹産業なんでしょ、
う
ん、
そうです、財閥ってやつ、
うん、
財閥がね、
だからそれもう火の車らしいじゃん、
う
ん、
そうです
ね、どうしようもないよ経済政策って
、いや、もうね、日本が取るべき道は一つなんですよ、
うん、
国交断絶、 もうそれが一番正しいと思いますけどね、
うん、まあ断交もそうでしょうけど
ある意味
まあ今のところは無視でしょうね。
いやだから今のところはねもう、うん、もう申し訳ないけれどもね、
うん、
アウトオブ眼中でで
いいと思うんですよ。いいと思います、ね、まあなんだかんだ言って旅行客、うん、特に九州は韓国人で持ってるところもありますんで、うん、特に観光旅客業
は
ちょっと見直すとか、
はい、
ちょっとあの韓国と断交した場合にどれぐらい減るかの試算をちゃんとした上 で、
ね、
あの守ってあげないとね、
うんうん、
産業がガタ落ちしたとしたら、はい、これこっちもこの地方だけダメージを受けることになるんでね、
はい、
それはちょっと不公平な気もするんで、うん、まあ、それはちゃんとケアした上で断交してほしいんですけど、
あのね、一つ方法があるんですよ。例えばね、うん、なぜ韓国の、あの韓国政府が日本を舐めるか、
うんうん
ね、でも当然みんな分かってることなんですけど、
うん、
例えばこれがロシアだったりね、
うん、
北朝鮮であったり中国に、
うん、
の国に例えば
こう何も言えないじゃん、
こうしんなんていうの船が入っていったりしたら、
まあ
うん、どうなりますか、
うん、
攻撃されるじゃないですか、
うん、
それと同じことをね、
うん、
国際ね世論と同じように日本も例えばねこう自分の国のね、
うん、
領土に入ってきたら、
うん、
例えばね、
うん、
銃を向ける、
うん、
まあ、要はこれ以上入ってきたらダメだぞっていうことを言ってね、
うん、
あのちゃんとね威嚇射撃をするとか、
うん、
そういうことをねアメリカもどの国だって当然普通にやってる行為をやらないからね、
うん、
日本はどうせ撃ってこないなんて思ってるわけですよ多分。
なんかでも水かけたりしてるんでしょ、
うん、だからあんなの水じゃなくていいんですよ、
う
ん、バカですよ水かけるって。
まあまあでもそれは一応方針だし、まあでもそれで舐めるっていうかさ、
うん、
舐めるっていうかもう本質的に舐めてんじゃん。
いや本質的に舐めてんだ。日本は、うん、日本は韓国にね何もしてこれんって思ってるんですよ、
うん、だからもう次のフェーズに入ったから、
うん、
ちょっと状況変わるんじゃないの。
いや俺はね、
うん、
この国のダメなとこ絶対ね口だけあのね遺憾法ってあるじゃないですか。遺憾、遺憾の意、
うん、
あんな恥ずかしくないんですか遺憾の意って。
うん、だからそれも
口だけで、
それもこれから言わなくなるんでしょ。
うん、だからもうそうじゃなくてもうねもうちゃんとねダメなもんはダメですよって国としてね出すべきなんですよ。
あ、まあそれも、うん、そのうちするんでしょうけど、
もうして早くしろって話。
ねえ、まあ所信表明演説なんかだって韓国の彼女もなかったじゃん。
なかったですね。あれちょっと あれ僕もびっくりしましたけど、ね。
いやあれでいいんですよ。
あれでいいんですけど、
うん、
いやあ。ついにここまで、ちゃんと言ったんだなと、やったんだなというのは思いましたけど。
うん、僕はね、韓国はダメだっていうよりも、
うん、
名前を出せなかった方が効果強いと思うよ。
まあ、要はあれでしょ、その無視することがあいつらにとってすごい辛 い。
ものすごく過敏に反応してたから。
, 笑っちゃうよ、ね、
向こうの方ね。無視されてるみたいな。
そうですね、
うん。あれ一番効いてると思うよ。
聞いてると思
います。こっちが売り言葉に買い言葉で何か言おうもんならね、
はい、
またどうせ揚げ足取るだけでしょ。
まあ、要はあれ、かまってちゃんなんでしょ。
そう、うん。だから無視が一番効果的なんじゃないの。
そうでしょ
う、ね。ああいう、だだっこにはさ、
はい。
うん。だからこっちが変にね、こう手出すと噛みつくからさ。
そうなんだ。
うん。だから、いいんだよ、別に。うん、舐めたって。
あのね、もうここまで来たらもう、もはや分かりきってることなんですけど、
うん、
韓国は、ね、いつまでた、日本がね、いつまで経ってもお詫びしてもね、お金を払ってもね、うん、絶対、なんていうの、忘れない、舌が乾かないうちにね、
うん、
なんか、いちゃもんつけてきてね、うん、また金くれって言うんですよ。
そう、言う。
はい。そういう国だっていうのを、やっぱりね日本人はね肝に銘じておかなければならないと思うんですね、うんうん、
だからロシアとか、
はい、
その今言った北朝鮮とか中国とか、
はい、
が入ってきた場合はちゃんとダメだって言うべきだと思う。それは確かに僕もそう思う、
はい、
けど韓国に関しては
無視です。
言わない方がいいと思う。
あ、要は
今のままがいいと思う。
聞くってことですね。
あ、もう無視、
無視ね、
が一番ああいうタイプの子供にはね、うん、言うこと聞かない方がね、
子供ね、
うん、何も反応しない方がね、
はい、
一番答えるんですわ。
なるほどね。
自分を見てほしい、自分はすごいだろうって見てほしい子だから、でも中身はない子なんですよ。
うん、
だからそういう子は、自分で現実を知らないとね、気づかない子たちばっかりなんで。
うん、韓国君は自分を認めてほしいんだよね。
そうそうそう。うん、だけどそれは、こっちがなんかいろいろ言うと余計にね、真っ赤になるだけでしょ。
そうですね。
うん。 だから、そういう子たちは無視しなきゃダメなの。
うん、しょうがないね。
そう、あ、誰も、あ、友達いなくな、かくれんぼしてる間に隠れてたら、もちろん、うん、みんな鬼ごっこしてたみたいな、うん。そういう状況にしてあげないと、うん、
気づかない。
そう、自分が一人、あ、実はクリぼっちなんだ、みたいな。
はいはい。
うん、そういうの気づかないんじゃないかな。
まあね。
うん、まあそれで気づけば賢いけど、多分気づかないんじゃないかな、バカだから。
まあ、まあ、すごいですね。最近の双葉さんさんはですね、
うん、
私なんかで全然過激で面白いです。
うんうん、なんかまあ、はい、あのここまで来るとね、はい、ここまでゆすりたかりをしてさ、うん、わけのわからん事実の像までさ。
いや、あのね、あれですよ、徴用工問題でさ、
うん、
本当にあの、差し押さえをね、日本企業の差し押さえをしだしたらね、
うん、
どうなるかちょっと、見ものですよね、
うん、あれ、まあ、確かに日本の企業もあれだけど、
はい、
お前んとこの企業もあかんでって話になるよね。
そうですね。いや、うん、まあ、だから日本企業がさ、
うん、
韓国支社かなんか全部撤退して閉鎖したらどうなるかな、なんて。
そう、そういう手に出るでしょ。
はい、
うん、しょうがないからね、うん、そしたら事実上の断交じゃん。
まあ経済的、
ね、経済的には、
うん、
もう経済的に断交したら断交も同じじゃん、
うん。
なんか一部の話じゃん、韓国人の旅行者はあのビザ、ん、短期滞在者か、
はい、
ビザがあっても入国禁止にしようかとかいう話まであるらしいぞ。
うん、でもね、うん、もうここまで来たっていうのはね、
うん、
日本がねやったからじゃないんですよ。日本のせいじゃない、うん、お前たちのせいなんですよ。
そうだよ、
うん。
だからかまってちゃんの場合はそこがほらわからない子たちばっかりだから。
そうだね、
うん、おバカちゃんだから、
うん、
うん、でもダメよって言ってもわかんないか、わかんないじゃん。
わかんない、わかんない。もう痛い目見るしかない
よね、うんうんうん。かわいそうだけどそうするしかないもんね。うん、
やっぱりね、甘やかしてばっかりじゃダメなんですよ。
うんうん、なんいいよ、甘やかして。子供は優しく接しなきゃダメですよ。
甘やかしていいんですね。
うん、甘やかしていいんですよ。うん、でも甘やかす時代はもう終わりでしょ。
はい、ってこと
です、ね。何年甘やかしてきたって話ですから。
何年じゃないですよね。
うん、だから、うん、うん、次は、あれでしょ、
はい、
子供、誰でもそうじゃない。15歳、20歳過ぎたらさ、
うん、
それまでやっていいこともダメじゃない、
うん。
だから次のフェーズに入ったわけですよ。
もう自立していただかないとね。
そうそうそうそう。そうね、うん、
はい。
自国の経済、日本のお金ばっかりね、頼らないで、
はい、
ちゃんと自分で頑張りなさい。
っていうことですね。
フリーターでもいいから頑張りなさい。
そうですね。
もうニートの生活は終わりだよ。
うん、そうそう。もうね、うん、あの、そういうことです。
うん。まあ、おバカさんだからしょうがないけどね。
うん、
はい、エンディング。
はい。
はい、というわけでございまして、はい、今日もエンディングの時間を迎えました。
はい、迎えましたね。
うん、後半とですね、このエンディングの間にですね、
はい、
インターバルの間に、
はい、
ね、ラジオはね、あのいつものジャズの雑音が流れてるんですけども、
はい、
私その間にですね、歯をキンキンされてきました。
歯医者、この人歯医者行ってきた
んです。稲造を巻き込んでですね、はい、歯の治療の、まあまあ、あの、抜粋して後の、まあ、治療なんで、そんな長くはないんですけどね。
はいはい。
ちょっとやってきましてですね、まあ、歯もすっきりということでございまして、
はい、
エンディングを迎えております。
はい。
ちょっと暴言が過ぎましたかね、稲造さん。
いや、大丈夫ですよ。
大丈夫ですかね。
全然大丈夫です。
本当ですか。
はい。
うん。
はい。
まあね、あの、こういうテイストでですね、
はい、
今後も行きたいと思うんですけども、
そうですね、
まあ、
う
ん、あの、激高することは多分ですね、少なくなると思うんですよ。
ないですね。
はい、あの、このテンションで、
はい、
最大限バカにすると。
いや、バカっていうか本音を。
まあまあ本音でさ、ね、
言うということですね。
まあ本音トークで、
はい、
本当に行きたいなと思ってるんです。
そうですね。
はい、まあそれがね、あの、ひいては皆さんのね、
はい、
ストレス解消にもつながっていただければとは思ってはいるんですけどもね。
はい。はいはい、そうですね、うん。皆さんが言えないことをね、
そう、
代わりに言ってみようという。
うん、はい。それでね、あの、だからといってですね、
はい、
あの、この臭みかんでございますけども、
ええ、
あの、まあ、プラスアルファと銘打ったものの、まあ、腐りかけのみかん、かっこ仮なんですけれども、
ね、
とりあえずですね、はい、コーナーですね、
はい、
稲造のアンゴルモアでですね、
あ、まだ、懐かしいです、
忘れてないですね、
はい、
あと、稲造の名曲アルバム、
あ、はい、
この2つはですね、
はい、
継続で、行っていきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、
はい、
まあ、ということでね、まあ、はい、稲造さん、まあ、なんつってもほら、
はい、
ミュージシャン稲造です、
ね。やめなさい、ミュージシャン。どっちかというと、作り手の方ですけどね。ミュージシャン
いや、それもミュージシャンでしょうよ。
クリエイターじゃないですか、どっちかってい
うと。いやいや、歌う人とかはシンガーでしょ。
歌ってないしね。
うん。あとは、ほら、ギタリストだの、ピアニストだの、なんだの。
はい。
ね、 演奏する人がいるわけでしょ、
はいはいはい、
でミュージシャンじゃないですか、まあ、ひっくるめて音楽家、
ありがとうございます、
ね、ということになりますからね、
はい、
うん、
はい、
まあまあまあ、その俺世界的に認められたカリスマミュージシャンですからね、稲造は。
それって嘘つくんじゃないよ。全然知らない
のに、ね、はい。になっていく予定でございますからね。
なれたら、すごいですけど、なれない。
まあ、だいたい22世紀頃って噂があります
けど。死んでたのか
な、ね、だいたい芸術ってのは、ね、あの死んでから有名なもんですよ。
なるほど。
いいですね。まあ、そういうこともあるかもしれない。
はいはい、はい。
なんですけども、はい、まあね、こう生きてる人たちにもですね、まあ、たぶん今からですね、ですから、はい、今21世紀ですよね、うん、100年後に有名になる曲をですね、なんと今聴けちゃうという。はいもう、これびっくりですよ。
ものすごくこう、こう言うのは勝手ですね。
もうね、大変でございます。
はい。
で、これからね、聞けちゃうというコーナーもですね、はい、設けておりますので、ね。なんであれだよな。はい、なんか稲造ばっかりなんかクローズアップされてるよな。
いや、クローズアップしてくれてるのは、双葉のおかげですけど。
俺なんかくれよ。
何やるじゃん。
どうしようかな。俺じゃあ
双葉の天才伝説。
じゃあ双葉の、火星方形手術伝説。
やめなさい。
あそれ一回で終わっちゃうな。
そうです、終わっちゃうから。
あれだよな、はい。どうしようかな。
そうね、
まあいいや。
はい、
まあとりあえず
なんか考えときましょうね。
考えとかなきゃいけないかな、はい、なんて思ってるんですけどもね。はいはい、まああれでしょ。
はい。
まあちょっと次回に話してもいいんですけど、稲造さんもだから曲、はい、今どれぐらい作ってんの？量的に
もう
ちょっと下世話な聞き方で申し訳ないんだけども、
はいはい、
量的に何曲ぐらい作られてる
の？過去？
うん、今まで今まで
多分60って言わないかもしれない。
あっ、まあ、そんな作ってるんだ。
100近いかもしれない。あのボツにしたの含めると、まあ、100曲以上は作ってますよね。
ああなるほどね、はい、そんな中ですね、まあ、はい、いろいろこう作ってね、世界に発表して、
いや、ただ単に垂れ流してるだけなんですけど。
まあまあ、それを言うたらこの臭みかもね、はい、世界に発表してるわけなんですけれども。は
い
は
いはい、
まあまあ、
お友達はね、なんか本当にすごい、こう、本当のプロの人たちとかから友達になれたりとかして、ありがたい話。
みたいですよね。だからまあ、ラーメンとかと一緒ですよね。
はい、
だから音楽っていうのは本当に、このなんていうんですか、そのステータスとは全然関係ないというか、
はい、
やっぱり響く人には響きますし、はい、っていうもんじゃないですか。
そう、あの全然嫌いな人は嫌いだという話もある。
もうそもそもね、はい、もうその人の好きな、まあ、音楽のテイストっていうのがあるんですよね。これも十人十色ですからね、なんとも言えないんですけども、まあ、そういうこともありますので、
はい、
まあ、ぜひぜひね、聞いていただいてファンの方、そちらの方の稲造さんの要するに音楽のページもあるのよね。
一応ね、
うん、でそっちの方でもその発表されてるということですので、まあそことまあリンクしながらですね、
そうですね、
あの臭みがっちゅうものもちょっとこう、やっていきたいなというふうに思っておる次第なんでございますのよ。
まあね、まあ、劇とかに提供なんかしてくれとか、いろいろくれとか言われたら使ってもよかったりするんだけどね、ま
あ、これからですね、本当に、スマホも含めてですね、モバゲーも含めて本当にゲームっていうものがですね、
はい、
加速度的に進化している、はい、わけですよね、
で、
まあ、今年は平成31年で、まあ、平成が終わるというふうに言われてますけども、まあ、平成の時代は、まあ、別名ゲームの時代というふうに言われてるですね、
はい、
でゲームを取り巻く、まあ、もちろんプログラミングもそうなんですけど、うん、声優さん、それから、まあ、デザインもそうですよね、イラストレーターさんも含めて、はいはいはい、でもう声も入る声優さん、それからシンガーもそうですよね、
はいはい、
ゲーム専用のシンガーさんがいたりなんかして、うん、ね、でまあ、そういう感じでもう本当にゲームだけでも裾野がものすごく広がっていってるんですね。
そうですね、
はい、それぞれのプロフェッショナルが、まあ、手を組み肩を組みというか、
はい、
そして一つ作品ができる、もうゲームというよりね、もうこれ作品なんですね今ね、もうね、
もう共同作業
で す、ね、ですから、はい、まあ、こういうものがねこれから出来上がっていく中で、
はいはい、
この稲造さんの音楽というものがどのような進化を遂げていくのかっていうのも一つ楽しみの一つではありますよね。
そうですね、
うん、はい、まあ、そういうことも期待しながら、
はいはい、
稲造さんの音楽を、はい、まあ、どんなものかというのもどんどんねこう発表していきたいなと思っておりますので、
はい、ありがとうございます。
いやいやいや、楽しみにしていただきたいななんて思ってるわけでございます、
はい、
ここね、
はい、
うん、さあそんなこんなでね、久しぶりのこうドライブしながらの、
はい、博多駅
で収録で今博多駅前にいるんですけどもね、
いいですね、このなんかこうキラキラきらびやかな感じ、
きらびやかでございますよ本当にね、はい、まあ、そんな中お送りしておりますこの臭みか、
はい、
ね、今日のはこの辺でお開きにさせていただきたいと思います。
はい、
ね、稲造さん、
はい、
もう一本取ろうね。
いいよ。
本当かな。
いいよ。
というわけでございまして、はい、今日のお相手は、双葉太郎と、
はい、稲造でした。
それではまた次回。
さよなら、バイバーイ。
ドッピュー。